幸福という言葉を辞書で引きますと、巡り合わせの良いこととありました。恵まれた環境に生まれ、健康で問題なく育ち、好きな仕事に就き、そして良い配偶者に巡り合う、それこそ巡り合わせの良い幸せな人ですね。で、しかしあらゆるものに恵まれている人など世界中のどこにもいません。また今日は恵まれていても明日はどうなるか誰にもわかりません。で、別の国語辞典では幸福をこう定義しています。不自由や不満もなく心が満ち足りていること。けれども他の人から見て、あの人は何の不自由もない、もう何もかも持っている、そう思われていても、そういう生活を自分では喜べない人、もういつも不満を持っている人も大勢いると思います。五体不満足という本を読みになった方ありますか。音竹博忠さんという方ですけれども、この方はテトラアメリア症候群という、遺伝子の不具合から来るご病気なんだそうですけれども、生まれた時から両手両足を持たない体を持っていました。で、彼は言うなれば巡り合わせの悪いその中に生まれてこられた。五体満足というのは、両手両足ね、そして胴体、これ五体なんですけれども、そういうものが全部揃った健康で障害のない、そういう状態を指すんですけれども、乙武さんの場合は五体満足じゃなくて五体不満足だったわけですね。でも彼はこう書いているんです。僕は五体不満足な子供として生まれた。不満足どころか、五体のうち四体までがない。けれども多くの友人に囲まれ、車椅子とともに飛び歩く今の生活に何一つ不満はない。障害は不便です。だけど不幸ではありません。五体満足でも心に不満をもういっぱい持って喜びのない生活をしている人もあれば、障害を持っていても満足を感じながら生きている人もいる。幸福というのは巡り合わせが良いことだけでないことがわかりますね。それは何もかも揃って不自由で不便がないということだけでもない。本当の幸福というのはその人の心が満ち足りているということなのです。で、幸福には2種類あります。一つはハッピネスの幸福です。ハッピネスはハプンという英語から来ます。思わぬお金が入りました。病気が治りました。問題が解決しました。人に優しくしてもらいました。身の回りに良いことが起こる、ハプンする。ね。だから、ハッピーなんですね。そういう幸福です。私たちが普通幸福と感じるときには、このハッピネスの幸福のことでしょうね。そしてこのハッピネスの幸福を私たちは多くの場合追い求めていると思います。でも私たちの身の回りにいつも良いことが起こるとは限りません。身の回りに起こることは毎日変わります。一日のうちでもいろんなことが次々起こってきます。朝は本当に幸せな気分で職場に出かけましても、昼には腹立たしい出来事に出会う。夕方にはもうがっかりして家に帰らなければいけない。そんなことも、よくあるんじゃないでしょうか。身の回りの出来事に依存している幸福は、アップダウン、アップダウンの幸福。長続きするものではないのです。でももう一種類の幸福があります。これは、イエス様がおっしゃった幸いだという言葉。これは、ブレストネスですね。たとえ身の回りに良いことが起こらなかったとしても、逆に好ましくないことが起こったとしても、なおその中で私たちを支えてくれる幸福。イエス様は貧しい人たち、悲しんでいる人たち、柔和な人たち、あるいは癒しめられている人たち、義に飢え渇いている人たち、あるいは公平に扱われていない、そんな人たちにも 幸いだ、幸いを宣言されました。この幸いはその人が置かれている環境、またその人の状態、外側の状態によらないもの、内面の幸いです。心の貧しい人、その人の貧しい人の中に、心の中に実は大きな宝がある。悲しむ人の目から涙を拭い取ってくれるような慰めがある。低められている人に授けられる栄誉がある。正しい主張が受け入れられないでいる人にも神様からの満足が与えられる。こういう幸い。これは神様が恵みによってくださるもの、祝福、天からのブレッシング、ブレストネスですね。で、それは誰にも奪われることのない幸いです。イエス様は言われました。このようにあなた方にも今は不安がある。しかし私は再びあなた方と会うであろう。そしてあなた方の心は喜びに満たされるであろう。その喜びをあなた方から取り去る者はいない。イエス様が与える喜び、誰も奪い去ることができないように、イエス様が約束された天からのこの幸いは誰にも奪われないのです。イエス様が宣言された幸い、私たちの心の奥深くに植え付けられたものです。環境が変わっても変わることがありません。もちろん私たちは時としてですね、あまり厳しい環境の中に行きますと与えられている幸いを見失ってしまうこと、もちろんありますね。ですから好ましくないことが次々起こりますと、まあすぐつぶやいてしまう。辛いことが続きますと本当にがっかりしてしまう。そういうことが確かにあります。でも神様にもう一度心を向け直すときに、この世からは決して得られない天の祝福が実は私には与えられていたんだということを発見することができるのです。イエス・キリストを信じる者にはそれがすでに与えられている、その再発見があります。そうでない方には自分が体験している以上のものがイエス様のところに、神様のところに、天にはあるんだ。それを知ってそれを求めることができるのです。環境によって変わることのない幸いを祈り求めましょう。もし皆さんの中にハッピネスの幸福を失うようなことがあったとしたら、その時こそ真剣に変わることのない神様の祝福という幸福を求めてみようではありませんか。神様は私たちの心を満たしてくださいます。私たちを変わらない幸いへと導いてくださるのです。イエス様が宣言された幸い、これは困難な状況の中にあって私たちを支える、そういう幸いですね。私たちはこの幸いによって困難を耐えることができる。ただ消極的に耐えて我慢するというだけでなくて、それを乗り越えていくことができるんです。困難な状況を変え、幸いな状況を作り出していくことさえできます。とりわけイエス様が語られた8つの幸いのうち後半の4つは逆境を順境に変えていくような幸いであるのです。さあそれを見てみましょう。最初は憐れみ。イエス様は憐れみ深い人たちは幸いである、彼らは憐れみを受けるであろうと言われました。憐れみというのは小さいもの、弱いもの、苦しむものに向けられる愛のことです。神様が私たちを愛してくださる愛は、すべてこの憐れみの愛です。全宇宙よりも大きく、全く清い神様が、小さく、罪深く、本当に苦しんでいる人間に、心をかけてくださる。愛を注いでくださる、というのです。神様の愛は本当に憐れみ以外のないものでもないと思います。神様は人間が神様に逆らって自ら苦しみを招いている。ですから、お前は自業自得だ。苦しむのは当然だ。そうおっしゃっても、そう言われても 私たちはしょうがないんですけれども、自分の罪に本当にそれこそ自業自得で苦しんでいるものをも神様は憐れんでくださる。苦しいものをお見捨てにならない。私たちはこの神様の憐れみで救われます。この神様の憐れみを求めるときに、それが私たちのものになるのです。私たちは何か立派なことができるから、それをやったから救われるのではない。神様は、私は正しい人間です、真面目に働いてます、家族を大切にしています、教会でもご覧ください、こんなによく奉仕しています、そう言って神様だから救ってくださいではないのです。私たちを救う祈りは、主よ、こんな罪人の私を憐れんでください。この謙虚な祈り、謙虚な姿勢が私たちを救います。 Lord, have mercy, have mercy on me。 これは私たちに与えられた究極の祈りです。必ず聞かれる祈りの一つです。神様は実に憐れみに満ちたお方です。この神様の憐れみを知っている、それを受けた私たちは、神様が私を憐れんでくださったように他の人にも憐れみ深くあろうとします。自分よりも小さいと思える人、低いと思える人、弱い人の歩調に合わせてその歩みを助けようとする。聖書に、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい、互いに思うことを一つにし、高ぶった思いを抱かず、かえって低い者たちと交わりがよい、自分が知者だなどと思い上がってはならない、そういう言葉があります。皆さん、歩き始めたばかりのその赤ちゃんにね、何やってんだ、ちゃんと歩かなきゃいけないじゃないか、しっかりしろなんていう親は誰もいませんね。一歩でも二歩でも歩けたら、うわー歩けた歩けた、大喜びします。それが憐れみの愛です。まだ歩けない小さい弱いものの、それこそそのよちよち歩きの歩調に、親も気持ちの上では沿っているのです。私たちも周りの人を見ますと、自分のことは棚に置きましてね、何やってんの、ちゃんとやりなさいというふうにどうも要求的になりがちなのです。でもそれを、人々のその足らないところを、弱いところを責めるのでなくて、少しでも前進できたら、その前進を褒めてあげる、喜んであげる、励ましてあげることができたら、どうでしょう、私たちはどんなに周りの人を幸せにできることでしょうか。そしてそうしている私自身もどんなに幸せになれることでしょうか。憐れみ深い人は人々を幸せにします。幸いでないように思える状況の中に幸いを作り出していくことができるのです。次にイエス様は、心の清い人たちは幸いだと言いました。彼らは神を見るであろう、そう約束されました。よく言われますね、神がいるんなら見せてみろ。でもそういう不敬虔な心で神様を見ることはできません。罪に曇った目では聖なる神様を見ることができないんです。神様は清い心、信仰の心、その目で見なければ見ることはできません。で、イエス様が教えられたその清い心、その清さというのは、決して表面的な清さではありません。内面の清さ、人格的な清さですね。でもそれは完全無欠ということでもありません。今までどんな罪も犯さなかった、失敗もしなかった、そういう人が清いということではないんです。たとえ罪を犯すことがあったとしても、それをすぐさま悔い改め、許され、賭けがあったとしても神様に頼って補っていただく、ふた心のないその心で神様に向かっていく、それが聖書でいう清いということです。そういう人は信仰によって清い神様の御顔を仰ぎ見ることができます。 そしてそういう信仰者の姿を見る人たちは、その人を通してその清い神様を見ることができる、神様の素晴らしさを見ることができるんです。心の清い人たち、すなわち神様によっていつも清みを願い求めて清められつつある人たちは、神様を見るという最高の幸福をいただくだけでなく、他の人々にも神様を見させる、示すという、その尊い働きができるのです。イエス様は次に、平和を作り出す人たちは幸いである、彼らは神の子と呼ばれるであろう、そうも言われました。平和、それは黙っていてやってくるものではありませんね。作り出さなきゃいけない、積極的に。この平和というのは、やっぱり私はコミュニケーションから来るだろうなと思うのです。と言いますのは、ギリシャ語で平和、エイレーネっていう言葉ですが、この言葉は一緒になる、協力するという、そういう言葉から出た、あるいはもう一つは語る、話しかけるという言葉からも出たと言われています。人が力を合わせ一緒に物事をするには、語り合わなきゃいけませんね。お互いに納得し合いなければいけませんね。互いに語り合う、聞き合うことが必要だから、なるほどなと、その語源はその通りだなと私は思いました。まあ、初代教会は理想の教会に思われますが、そこにも平和を乱すようなものがありました。例えばエルサレムの教会では、ヘブライ語を話すユダヤ人とギリシャ語を話すユダヤ人、同じユダヤ人でありながら言葉の違いから、その中にトラブルが起こった。人たちはそのトラブルの解決のために7人の人たちを立てました。人のいるところで問題が起こります。人のいないね、その山のてっぺんで一人が千人みたいな人が一人が住んでてもトラブル起こりません。二人以上人がいると必ずトラブルが起こります。トラブルっていうのは人間が作り出す、人と人とがぶつかって作り出すものなんですが、でもその問題を解決するのもやっぱり人なんです。7人の人たちが問題の解決に当たりました。ピリピの教会では、ユーオデアとスントケという人、二人とも女性です。この二人の女性が教会の中で一緒にやっていくことがなかなかできなかった。で、パウロはその同じピリピの教会のもう一人の人、真実な協力者と呼ばれる人、この二人の仲介をして、この二人を助けてあげてくださいと言っています。やっぱり人と人との問題は人が解決する。パウロは教会全体にこう言っています。兄弟たちをあなた方にお勧めする、怠惰なものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。聖書は互いに戒め合う、訓戒し合うことを教えています。人を褒め、励まし、助けるにもやっぱりちょっと勇気がいりますね。でも人を戒めるってのは、これは大変です。大きな覚悟が必要です。互いに訓戒し合うことができる、そこまで行くには、本当にお互いが深く愛し合っていなければならないと思います。愛が必要です。でも同時に知恵も必要だと思います。問題が起こった時、波風を立てないようにと、それをカバーアップしてしまう。そうしたとしても、そこから本当の平和は生まれてきません。互いを大切にする、これ基本ですよ。愛が基本です。でも愛と知恵を持って平和を生み出していくために働いていく、それは尊い尊い働きだと思います。そのようにして平和を作り出す人は、イエス様がおっしゃったように、本当に神の子供と呼ばれるにふさわしいと思います。なぜなら、神様は平和の神様なんですから、平和の神に従って平和を作り出した、本当にまさに神の子ですよね。私たちも家庭で、職場で、教会で平和を作り出す神の子供になりたい、そう呼ばれるにふさわしいものになりたいと思います。そして神の子として平和の神様を人々に 指し示していきたいと思います。さあ、最後の幸いは、迫害を受ける幸いです。イエス様は義のために迫害されてきた人たちは幸いである。天国は彼らのものであるとおっしゃいました。憐れみ深いこと、心が清いこと、そして平和を作り出すこと、それが幸いであることは皆さん誰にもわかりますね。でも、迫害を受けることなんで幸いなんだろう、そんな辛いことじゃないかと私たちはどうしても思ってしまいます。私たちが信仰に立ち、正しい生活に励もうとしますと、迫害というのは言葉が強いですけれども、そこまでいかなくても、どっかで反対に出会ってしまう。誤解されたりする。あるいは、クリスチャンだからというので嫌われてしまうということがあるかもしれません。この世は、聖書が言うように、曲がった時代だと言っています。なんかどっか曲がっているんですね。でそこを私たちは神様の言葉に従ってまっすぐ生きようとしますと、曲がったところをまっすぐ生きようとしますと、どっかでぶつかってしまいます。私たちが曲がった時代に妥協していったら、ね、慣れ合ってやっていけば反対を受けることもないでしょう。辛いことを体験することもないでしょう。ですから、迫害を受けるというのは、信仰によって神様の真理の光の中をまっすぐ歩んでいるという積極的なこと。ですからそれは幸いなこととイエス様はおっしゃったのです。日本ではイエス様を信じましてバプテスマを受けようとしますと家族の反対に遭うということがあります。皆さんも体験なさったことはないでしょうか。教会に行くのは許してやってるがバプテスマを受けたら感動だぞ。離婚するぞ。そう脅かされたということがかつてはありました。今もあるかもしれません。家庭で誰かが違う信仰を持つと家庭の平和が乱れる。そんなふうに思われているからです。確かに見える平和は一時的には乱れるかもしれません。でもあくまでも一時的です。その人がしっかりと信仰に立ち続けるなら必ず家族の理解を得ることができます。家族の中に救われる人が起こされてきます。本当の平和が生み出されてくるんです。信仰を守ることは最終的には家族を守ることになります。信仰に踏みとどまってキリストを証ししていくとき、必ず家族にも自分にも神様の祝福、天からの幸いを得ることができます。埼玉に社会福祉法人愛の泉という福祉施設があります。1945年、二人の日本人とドイツ人の宣教師、ゲルトルード・エリザベート・キュックリヒさん。この三人が始めたものです。キリスト教信仰に基づいて、その福祉事業をずっと行ってまいりました。この愛の泉の創設者の一人、キュックリヒさんがその証をこんな風に残していらっしゃいます。彼女がまだ子供の頃、ドイツでのお話ですが、母親を亡くしました。それからしばらくして父親が再婚しました。いわゆるママ母が家庭に入ってきたんです。彼女はまだそれでも小さかったので、新しいお母さんにまあ、わりかし早く懐きましたけれども、彼女の4人のお兄さんたちはもうそれぞれ成長していまして、みんなそのママ母に冷たかったんですね。そのために家の空気は一変して冷たくなりました。ある日のこと、キュックリヒさんがお母さんにその用事を伝えるため、家の中でそのお母さんを探し回っていたんですね。台所にもいません。今にもいません。ところが、ふと父親の部屋のドアを、普段はお父さんがいないときは使わない部屋なんですが、ふと開けてみますと、そこにお母さんがいました。父親の部屋に、ゲッセマネの園で祈っていらっしゃる、あのイエス様の絵があったんですが、その絵の下に、お母さんは座って、そして熱心に、 人で祈っていました。キュックリヒさんは驚いてドアを閉め自分の部屋に帰っていきましたが、その時に聞いたそのお母さんの祈りの言葉が耳から離れませんでした。それは4人のお兄さんたちの中でも一番上のお兄さん、そのお兄さんが一番その新しいお母さんに辛く当たっていたんですけれども、そのお兄さんのための祈りの言葉だったのです。ママ母はその兄の幸いのために本当に心を込めて祈っていた。このママ母の隠れた祈りによってその家庭に再び平和が戻ってきました。キュックリヒさんはそのように書いて証を締めくくっています。幸福は巡り合わせの良いことだけではありません。もしそうだったら巡り合わせの悪かった人は幸福になることを諦めなければなりません。イエス様が教えてくださった幸い幸福は巡り合わせの悪い中でも私たちを支え励まし力づけてくれる種類の幸いです。悪い巡り合わせに働きかけてそれを良いものへと変えていく、その幸いです。環境に負けないでください。あなたに冷たくするような人にも振り回されないでください。イエス様の与えてくださる幸いに目を留めましょう。その幸いに立ちましょう。信仰によって、祈りによって、証によって、自分の置かれた場所が幸いな場所へと徐々に徐々に変えられていく、そのことを見せていただこうではありませんか。お祈りを捧げましょう。私たちの幸いの源である父なる神様、私たちに本当の幸いが私たちの心奥深くに与えられるあなたの祝福であることを教えてくださり感謝いたします。どうぞ私たちの内側にあるあなたの祝福が私たちの置かれた場所を幸いの場所へと変えていくまでに私たちを守ってください。導いてください。助けてください。目に見えるものに左右され失望したり逃げ出したりしやすい私たちです。あなたの祝福で強めてください。あなたの御子によって御子に習って歩みあなたの子供と呼ばれるそんな幸いを味わうことができますように、主イエスキリストのお名前で祈ります。